こと聖霊の御名によってアーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今日は、マルコの福音書12章の1節から12節までを読んでいきたいと思います。それからイエスは例えで彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作った。垣根を巡らし、踏み場を掘り、見張り櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出た。収穫の時になったので、ブドウ園の収穫の一部を受け取るため農夫たちのところにしもべを使わせた。ところが彼らはそのしもべを捕らえて打ち叩き、何も持たせないで送り返した。そこで主人は再び別のしもべを使わせたが、農夫たちはその頭を殴り恥ずかしめた。また別のしもべを使わせたが、これを殺してしまった。さらに多くのしもべを使わせたが、打ち叩いたり殺したりした。しかし主人にはもう一人愛する息子がいた。彼は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後に息子を彼らのところに使わせた。すると農夫たちは話し合った。あれは跡取りだ、さあ殺してしまおう。そうすれば相続財産は自分たちのものになる。そして彼を捕らえて殺し、ブドウ園の外に投げ捨てた。ブドウ園の主人はどうするでしょうか。やってきて農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるでしょう。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。彼らはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいたので、イエスを捕らえようと思ったが群衆を恐れた。それでイエスを残して立ち去った。このようにですね、書いております。イエス一行はですね、これで、2回目ですかね。直近では2回目なんですけれども、再度エルサレムに来てですね、宮すなわちですねエルサレム神殿の中を、歩き回ったわけです。で1回目の時にね、何をしたのかって、後で見ていきますけどもね、すぐね。で2回目のこのエルサレム神殿の中の、中でね、歩いていった時にですね、集まってきた人たちがいます。でそれは、祭司長たち、立法学者たち、長老たちが集まってきたわけですね。マルコの福音書の11章の27節に、彼らは再びエルサレムに来た。イエスが宮の中を歩いておられると、祭司長たち、立法学者たち、長老たちがやってきてと書いている通りであります。だからその神殿での、エルサレム神殿での礼拝に携わるですね、旧約聖書の解説だとかですね、あの民の指導者であるね、長老たち、また、神殿礼拝のね、骨子であるね、動物の犠牲を捧げるための、その祭儀を行うね、祭司長たち、祭司たちの責任者たちですね、こういった方々が、そのいろいろこの時代は対立していたわけなんですけれども、特に祭司長たちっていうのはサドカイ派の人たち、神殿礼拝 の中心地で使える人たちですね。で立法学者たちは、どちらかというと、聖書の教えをですね、立法を、そのシナゴーグとか、で教えたりとかですね、あるいは、民間の中に入っていってですね、その立法の、行いをね、本当は人間にはできないんですけどね、その徳の高い生活をね、して、民衆から尊敬される人たちが確かに多かったということもあります。であと民の指導者であるね、長老たちということでね、三つどもえの人たちが、キリストが、エルサレム神殿を歩いておられるのを見るとですね、一丸になってこうね、来るようになったということですね。さまざまな私たちは世の中における利害関係があってね、グループを立ち上げて、対人関係で末歴をね、それは A と B が対立するんじゃなくて A が B と対立してね、 A、B と C が対立してねみたいな感じでね、圧力運ものなんですけれども、対立と不安の中でね、人間関係というものは引き裂かれてしまっておりますが、キリストに対してね、悪い意味でも良い意味でもね、一致が与えられてしまうということはね、あります。で今回のその11章の27節でね、祭司長たち律法学者たち長老たちがやってきてっていうのはね、宮の中にイエスがおられるから、敵同士ではあったけれども、まあ、その敵同士が一致して、イエスを攻撃しようと、するわけですね。前々回ですね、シエスがエルサレム神殿に来た時、何をイエス様は、おっしゃったかというと、父の家は強盗の巣にしてはならない、強盗の巣から祈りの家に変えられなければならない、まあ、そのようにして具体的な行動を起こして、まあ、その暴れまったという経緯があります。私たちの心もですね、神に対してキリストの御名によって祈りを捧げていく家とならなければなりません。でそのために心の中の欲望を、心の中の取引的な感覚といったものを、あるいは、心の中のお金儲けを、通報したいところなんですけれども、自分の力で自分の欲望を、自分の取引感覚を、また自分のお金儲けを追い出そうと思えば思うほどですね、その欲望は肥大化してってね、取引は盛んになりね、お金儲けを、しまくってはね、損失を被るみたいなねことの繰り返しになってしまいかねない。だから自分自身で自分自身の中のさまざまなですね、祈りの家をという呼ばれるものを妨げる全てのものを、駆逐するためにはですね、キリストご自身の霊がですね、聖なる霊が私たちを、の中で働いていただいてね、キリスト以外、キリスト以外何も見えないという一心の心を持って、一心の思いを持ってですね、皆によって祈っていくと、いうことが必要だと思います。マルコの福音書の11章の15節から17節に、こうして彼らはエルサレムに着いたと。イエスは宮に入り、その中で売り買いしている者たちを追い出し始め、これ1回目の時ですね、両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。また誰にも宮を通って物を運ぶことを許しにならなかった。そして人々に教えて言われた。私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではないか。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしてしまったと。で同時にですね、キリストに対して祭司長たち律法学者たち長老たちは、キリストが教える権威の所在が分からずにね、まあ押し問答しましたけどね、結局そのキリストの逆質問に対してね答えることができずにね、強硬手段を取ろうとしますね。イエスを捕まえて殺そうと画策していたわけです。11章の18節、祭司長たちや律法学者たちはこれを聞いて、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。群衆が皆その教えに驚嘆していたため、彼らはイエスを恐れていたのである。だから私たちの心の中でも、祭司長たちや律法学者たち長老たちみたいな人たちがですねいるわけですよ。イエスを殺そうとする、心というものは、勢力、心の中の勢力があるわけですよね、けれどもね、私たちの心の中にはもう一つの感情がある。群衆が皆そのキリストの教えに驚嘆している、キリストの教えに驚嘆している私がいる、私たちがいる。そしてそのキリストに対する驚きというものは、キリストとその教えに対する驚嘆はね、イエスを殺そうとする、排除しようとする、退けようとする、ね、悪い思いをですね、恐怖心に駆らさせて そして、押しのけていく役割を果たすわけですね。だから、イエスのですね、今回の、まあ、12章からなんですけども、悪い農夫たちの例えですね、これは偶話の形を、例え話の形をとっていますけれども、この例え話は彼らに対して、祭司長たちや立法学者たちにね、対して言われたものであることは確かなわけです。まあ、微妙にですね、まあ、長老たちっていうのが11章の18節には書かれていなくて、まあ、その、11章の27節には、まあ、長老たちって書いてるんですけども、なんで書いたり書かなかったりするんだというふうに細かく少しね見るか、あの方もいるかもしれませんし、私もそんなタイプなんですけどもね、あの最初祭司長たち、立法学者たち、長老たちって書かれているけれども、殺そうとする段階、だけどちょっとそれを果たせずにいるっていう、まあそのイエス殺害計画をね、しようとしている、そのような状態になった時になぜ長老たちが欠落したのかっていうと、まあ、おそらくですね、その長老たちって民の群衆の指導者なんですよね。民の指導者なんですよ、民の代表なわけですよ。だからその祭司長たちとか立法学者たちみたいなスペシャリストではなくて、まあある意味ではあの民である群衆をね、指導し、また、まあ、指導していくね、オールラウンダーみたいな役割があるわけですよね。どうしようかこうしようかって決めるときにですね、特別な人たちのグループの代表を、示すということではなくてですね、まあ民の全体的ないろんな意見をまとめ上げていくっていうようなのが長老たちですんでね、まあ、イエスを殺そうかどうかって、だって群衆がみんなその教えに共感していて、ね、いるわけだから、長老たちっていうのは悪いけれども、最初やたちやね、立法学者たちと同じように自らの地位や社会的立場、宗教的な立場っていったもの、権威ってものはね、一緒にするものではあるのだけれども、しかしグループの利益を代表するものとしては群衆たちの意見に沿うんですよ。だからここでは宗教的な専門家たちがね、イエスに対して激怒して殺そうとしたんだけれども、群衆たちはキリストの教えに、イエスの教えに共感していたので、長老たちは群衆側についたと。だからマルコは、ここでね、長老たちというものがね、まあ、イエスを殺すっていうところまでね、相談するっていうあたりになったら、長老たちはもうね、群衆たちの味方につくと。まあでもね、これも付け焼け場的なところがありましてですね、まあ、結局長老もね、群衆もね、イエス様が十字架に貼り付けにされた時にですね、十字架につけろ十字架につけろっつってね、あの祭司長たちや律法学者たちと一緒にですね、医者を自分を治せと、ね、いうようなことわざを使ってですね、総督ピラトに対して圧をかけですね、結局その十字架刑を執行させてしまったっていう重い罪がありました。まあでもね、そこに至るまでのプロセスとして、まあ、長老たちとね、群衆っていうのはね、まあ、イエスの殺害を初めから計画していたわけではないのか、ない可能性があるということですね。まあ、はっきり言えるのは、祭司長たちや立法学者たちみたいな宗教的な既得権益に預かっている者たち、宗教の既得権益に預かっている、ユダヤ教というね、まあ、キリスト教でもそれは同じですよ。キリスト教でも既得権益があります。そういうのにたっぷりと使っていたらね、まあ、イエスっていうものは概念だとかね、その組織のね、中でのね、そのイエスっていうのは認めるけど、組織の自体を壊すようなね、組織の中で暴れ回るようなイエスはね、これ認めないと、そういう読み方は聖書しないと、教会の歴史も否定するというようなことになってなりがちであります。まあ、本人たちには自覚はないんですけどね、本人たちはそれで神様に仕えてると思ってるんですけども、本当のイエスっていうのは制御不能なんですよ。ここが分かっていないから、私たちは信仰というものがちっぽけなものになってしまう。制御不能である、イエス様は私たちの思いをはるかに超えたお方である、そして驚嘆するしかない。そこにね、 精霊が信仰を、大きな信仰を与えてくださるんですよ。もう自分たちの神学的な霊的体験的な、自分自身の経験をねの延長線にあるんだよね。宗教観としてのイエス・キリストみたいなものはね、どこか狭苦しく、どこか堅苦しく、どこか儀式的な、ものにね、なってしまう。まあそれは儀式主義とかさ、霊的体験主義とか神学主義っていうものを否定するわけでは全然ないですよ。まあ、それらが全てイエス様を、イエス様の皆をね、称える方向に行くのであるならば、全然問題ないと思います。神学も霊的体験もね、儀式もね、全てキリストの栄光につながるのであるならば素晴らしいものです。だけどそれらがイエスに対して反旗を翻し、儀式の方がイエスよりも大切なんだと、いやいや儀式そのものがイエスを表しているんだと、霊的体験そのものがイエスの霊であると、この神学こそね、イエスのね、父なる神様に持っておられた正統的なね、正統神学であると、そういう排他的な考え方といったものが、展開していくときにですね、私たちは神をではなくてね、群衆を恐れるように、人を恐れるようになって、いきます。でもそのことによってね、イエス様はね、彼らの悔い改めを促すためにね、悪いの人たちの例えをね、言うことができたと思われますよね。ヨハネの福音書の8章の43節から44節。あなた方はなぜ私の話がわからないんですか？それは私の言葉に聞き従うことができないからです。あなた方は悪魔である父から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています。悪魔は初めから人殺しで真理に立っていません。彼のうちには真理がないからです。悪魔は偽りを言うとき、自分の本性から話します。なぜなら彼は偽り者、また偽りの父だからですと、書いてある通りですね。確かにイエス様は十字架につけられる定めにありました。そして弟子たちもね、裏切り、また群衆たちもね、十字架をつける側に先導されていき、最初たちや律法学者たちはね、率先して、総督に十字架刑を執行するようにと働きかけたものであり、総督ピラトは手は洗ったけれども、そんなもので罪は消えるわけがない、清められるわけがない、ピラトの妻がですね、ユダヤ人で、おそらく敬虔な人だったと思う、夢でね、苦しめられたんで、あの人に関わらないでくださいと、言った結果、言っても耳を貸さなかったと、いうことですよね。だから積極的にその罪だと分かっていながら、イエスを殺してしまうと、イエスを憎んでしまう。しかし意図的ではなくてね、罪を犯してしまった、あるいは罪が罪だと分からなくて罪を犯してしまった、言った時にはそのペテロの説教でもありましたけれどもね、兄弟たち、私たちはどうすればいいでしょうかと、十字架につけたのは私たちだということは分かったけれども、それは現代の私たちも同じですよね。キリスト十字架につけたのは私の罪であるということが分かってこそ、初めてキリストを信じるか信じないかっていう分岐点に立たされるわけですね。兄弟たち、どうしたらいいでしょうかっていうね、心からの悔い改めがね、生じた場合ね、生じる人もいればね、率先してね、死んで当然だと、いうふうにね考える人もいるわけですよね。これによってですね、光の子と闇の子をね、区別がつく、識別することができるわけです。一説でどういう状況かといいますとですね、ある人がいました。イエスの例えによると、ある人がいました。そしてそのある人はブドウ園を持っておりました。でブドウ園を持っていただけではなくて、それに手入れをしたわけですね。垣根を巡らし、踏み場を掘り、見張り櫓を建てたと。略奪されないようにしましたし、 さらに、ブドウ園がね機能するようにね、多くのブドウの実を結ぶことができるようにね、いろいろなね、作業をしたと思われます。でそれをですね農夫たちに貸して旅に出たということが、まあ、その一節の観察であります。ですからブドウ園はあくまでもそのイエスが言うところのある人の所有でありね、まあ、これある人っていうのは神様を言ってるわけですけどね、神の所有でありある人の所有であり、農夫たちはね、まあ、ここで言われている農夫たちはユダヤ人たちのこと、でありますしね、私たちの、不信仰な心に対しても言われていると思います。この農夫たちは借りただけであります。だから私たちも神の所有とされたものを生きるにあたってね、単純に貸していただくように、生きるべきなのであります。だからそのこう例えばその購入した家ではなくてね、賃貸物件であると、所有者はね、まあ大家さんがちゃんといると。でそれは神様である。でもたとえ自分自身のお金で購入した家であったとしても、その家の主人は自分自身、法的にはそうかもしれないけれども、霊的には神様がその家の本当の主人であるって、まあ、購入しようが賃貸であろうが神の所有であるっていうことはね、それをお貸しいただいているだけであるというふうに生きることがキリスト者の、ね、生き方であります。まあ、仕事だとか結婚だとか家庭だとか学校だとか、まあ、小さなものから言うと、まあ、そのスマホだとかね、まあ、もうライフラインそのものになっておりますけどね、まあ、お金もそうです。衣食住、着ること、食べること、住むことをね、神様から貸していただいて用いるべきであるということですね。で、2節ですけど、収穫の時が来たと。で、神様はですね、まあ、ある人はですね、ブドウ園の収穫をすべてね、取り上げるためにしもべを使わせたわけではありません。あくまでもブドウ園の収穫の一部を受け取るためにしもべを使わせたわけであります。だから全部取ろうとしているわけではなくてね、農夫たち、まあ一つはブドウそのもののためでもあります。ブドウ園の収穫っていうものが全部こう刈り取ってしまうとね、次の年からブドウは取れなくなってしまいますからね。それと同時にブドウ園が、の収穫の一部しか取らないということは、ブドウ園が存続するっていうことが、意味されますから、農夫たちの、お仕事が、継続できる、継続するっていうことなんですよ。で一部受け取るためにしもべを使わせて、このしもべという言葉はドゥーロスという言葉でね、単数形が使われております。ですから一人のしもべを、一人の奴隷をまあ、その使わせたということですね。で3節、しかしその一人の、奴隷に対して、農夫たちは捕らえて打ち叩き、何も持たせないで送り返したと。で4節、そこである人はですね、農夫たちのもとへ別のしもべを送ります。でこの別のしもべという言葉、しもべという言葉もね、2節と同じ一人の奴隷という意味であります。でこの時にちょっと思うのはですね、例えばその4節にはね、そこで主人は再び別のしもべを使わせたが、農夫たちはその頭を殴り恥ずかしめたっていうふうに書いてありますよね。その頭を殴り恥ずかしめたっていう言葉を読んでね思い出した箇所が第二サムエル記の10章の1節から6節で、このあとアンモン人の王が死に、その子ハヌンが代わって王となった。ダビデはナハシの子ハヌンに真実を尽くそう、彼の父が私に真実を尽くしてくれたようにと言った。そして家来たちを通して彼の父の悔やみを言うためにダビデは彼らを使わせた。ダビデの家来たちがアンモン人の地に着いた時、アンモン人の首長たちは主君ハヌンに言った。ダビデがあなたのもとにお悔やみの使者を使わせたからといって、彼が父君を敬っているとお考えですか。この町を調べ探り覆すためにダビデはあなたのところに家来を使わせたのではないでしょうか。そこでハヌンはダビデの家来たちを捕らえ、ひげを半分剃り落とし、これは古代においてはね最もこう非道なね、恥さらしな出来事をしたということです。 衣を半分に切って尻のあたりまでにして送り返した。ダビデにこのことが告げられたので、ダビデは彼らを迎えに人を使わした。この人たちが非常に恥じていたからである。王は言った。ヒゲが伸びるまでエリコにとどまり、それから帰ってきなさい。アンモン人は自分たちがダビデに憎まれるようになったのを見て取った。そこでアンモン人は人を使わして、ベテレホブのアラム人とツォバのアラム人の歩兵2万、マーカの王の兵士1000、トブの兵士1万2000を雇った、戦争戦の準備を始めたということですね。自分で喧嘩を打ったようなもんですよね、これはね。で、農夫たちもね、ある意味ではね、神様に対して、ある人に対して、ブドウ園のね、主人に対してそのようなことをしたわけですよね。その主人の奴隷を、に恥をかかせたということは、主人そのものに対して恥知らずな行為をしたということであります。そして5節ですね。また、どれだけ寛大な主人なのかっていうふうには思いますけど、また別のしもべを使わせたが、これを殺してしまった。さらに多くのしもべを使わせたが、打ち叩いたり殺したりした。まあ、ここはね、しもべという言葉がね、2回も使われていますけども、別にそのドゥーロスという言葉があるわけではありませんけど、まあね、3節、とかね、2節のところでのしもべ、がドゥーロスである、ドゥーロスの単数形使われておりますのでね、おそらく奴隷を、複数の奴隷たちをね、使わせたっていうふうにね、読むことができます。で、この5節を読んで、打ち叩いたり殺したりしたっていうね、マタイの福音書23章の29節から34節、災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは預言者たちの墓を建て、鬼人たちの記念碑を飾ってこう言う。もし私たちが先祖の時代に生きていたら、彼らの仲間になって預言者たちの血を流すということはなかっただろう。こうして自分たちが預言者を殺した者たちの子らであることを自らに対して証言している。お前たちは自分の先祖の罪のマスを満たすがよい。蛇よ、マムシの子孫よ、お前たちはゲヘナの刑罰をどうして逃れることができるだろうか。だから見よ、私は預言者、知者、律法学者を使わすが、お前たちはそのうちのあるものを殺し、十字架につけ、またあるものを街道で鞭打ち、町から町へと迫害して回る。まあ、つまり迫害なんですよね、これはね。3節では何も持たせないで送り返した。4節ではその頭を殴り、恥ずかしめた。で、5節では、打ち叩いたり殺したりした。迫害なんですよね。恥辱と迫害ということであります。で、これらすべてを3節から5節、ね、何も持たせないで送り返した、その頭も殴り恥ずかしめた、打ち叩いたり殺したりした、これがキリストが罪人から受けた仕打ちなんですよ。だからキリストを信じる者もそのような仕打ちに準じたものを受けていく。世があなた方を憎むのならば、まず最初に私のことを憎んでいたことを思い返しなさいって、そういう意味なんですね。で、6節から8節なんですけども、しかし主人にはもう一人愛する息子がいた。彼は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後に息子を彼らのところに使わせた。すると農夫たちは話し合った。あれは跡取りだ、さあ殺してしまおう。そうすれば相続財産は自分たちのものになる。そして彼を捕らえて殺し、ブドウ園の外に投げ捨てた、というふうにね、書かれています。これはもちろんね、主人にはもう一人愛する息子がいたっていうのはね、奴隷たちではなくてですね、子なるイエス・キリストを表しているわけです。子なるイエス・キリストをね、使わしてもね、捕らえて殺し、ブドウ園の外に投げ捨ててしまったと。で、キリストはね、ブドウ園の外に投げ捨てられて、殺されて投げ捨てられたお方です。ヘブル書の13章の10節から13節、私たちには一つの祭壇があります。幕屋で仕えている者たちにはこの祭壇から食べる権利がありません。動物の血は罪の清めの捧げ物として大祭司によって聖所の中に持っていかれますが、体は宿営の外で焼かれるのです。それでイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。ですから私たちはイエスの恥ずかしめを身に負い、宿営の外に出て、ブドウ園の外に出て 街道の外に出て、エルサレム神殿の外に出て、シナゴーグの外に出て、まあ教会堂聖堂の外に出て、身元に行こうではありませんか。家々の主教会を通してですよ。で9節では、まあでもね、これは言うにたやすく、行うに難しっていうこと、ものでありましてね、なかなか私たちはイエスの恥ずかしみを身に負うために、私たちの所属している宿営の外に出て身元に行こうっていうふうに言われても、いやいやそんなことはできません、行きたくないですと、門の外なんて行きたくないですと、教会の外なんて行きたくないです、まあ、教会の外って言うのは教会堂の外になんて行きたくないですと、ね、家々の教会なんかやりたくないですよ、家庭集会なんてしたくないですよ、ね、まあ、自分自身の部屋を開放してね、礼拝なんてしたくないですよって、そんなのはまあ宗教施設である教会堂とか聖堂でやればいいじゃないですかってなるじゃないですか、うん、だけれども、まあ、聖書考古学的にね、初代教会が続々と家々の教会が発見されているんですけどね、やはり家の中にあれですよ、その洗礼層っていうものがね、掘り込まれているものがたくさん見つかっているわけですよね、うん、だからその家々そのものが教会であった、教会堂ではなかった、家は家ですよ、ただ礼拝の時だけその礼拝の機能を持った、家に皆が集まってっていうような感じだったんですね。だから結構裕福なね、大きな家を持ったところに集まった人たちもいればね、まあ、小さなところで小さな集会をしていた人たちもいたことでしょう。まあ、それは第一コリントのね、家々の教会のね、実情、ステパノの家とかね、プリスキラスとアキラの家とかね、伝道者ピリポの家とかね、小さなところはいっぱいありますよね。うん、まあ、ピレモンのね、家の教会っていうのもね、ありましたよね。で、9節ですけれども、まあ、キリストが捕らえられて殺され、そしてブドウ園の外に投げ捨てられたわけです。で9節、ブドウ園の主人はじゃあどうするでしょうか、やってきて農夫たちを殺しブドウ園を他の人たちに与えるでしょう。まあこの他の農夫たちっていうのはユダヤ人だって言いましたよね。他の人たちっていうのは私たち違法人の、ことです。またキリスト者といっても霊の人と肉の人、というふうに適用することもできます。まあ、もちろんユダヤ人と違法人の対立のようにすべてね、ユダヤ人から略奪されて神様は違法人にすべてを与えた、教会を与えたっていうことはね、言い切れない部分がありますけどね、まあ、最終的にはユダヤ人もね、違法人もね、合同してね、キリストの教会を形成して神の国が実現していきます。で10節から11節は、旧約聖書の預言が引用されています。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないんですか、家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった、これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだと。でこれは旧約聖書の預言が実現したということですよね。キリストにおいて、まあ宗教家たちはですね、みんなキリストの、立ち振る舞い、エルサレム神殿における立ち振る舞いに対してね、祈りの家であるなければならないという発言に対して殺意を抱いたわけです。追放させよう、排除しよう、殺してしまおう、そのように思ったわけです。でもそれは、イエス様からすると予言の成就だと。で12、これはね、詩編の118編のね、22から23節が引用されてるんですよ。家を建てる者たちが捨てたいし、それが要の石となった、これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだと。でね、12節ですね、彼らはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいたので、イエスを捕らえようと思ったが群衆を恐れた、それでイエスを残して立ち去ったと、まあ断念したわけですね。これが最後の説となっております。 よくですね、まあ私もあの説教の中で、あるいは至牧の中でですね、自分自身のこととして神の言葉を聞いていこう、聖書の言葉を聞いていこう、教会の歴史から学んでいこう、それは他に適用するんではなくて自分自身のこととしてって。でも、12節で、ちょっと一つね詳しく見なければいけないのは、自分自身のこととして神の言葉をたとえ聞いたとしても、ただ聞いただけの人とキリストを信じて神の言葉を聞いた人とではね、雲泥の差があるということです。自分のことと自分自身のこととしてね、神の言葉を聞いてね、最初たちや立法学者たちは自分自身のことが例え話だと、指して語られているんだということを知ってね、激怒したわけですよね。イエスを捕らえようとしてね、殺そうとしたわけです。そういうふうにね、ただ神の言葉を、イエスのことを聞くだけなのか、自分自身のこととしてね、ただ自分自身のこととしてキリストを信頼しながら神の言葉として聞く、そういうことがなければですね、結局は、最初たちや立法学者たちのようにキリストとその信じる者たちの敵対者、迫害者になってしまう。だからパウロがね、福音宣教するとこどこにおいてもね、敵対する者とね、信仰に入る者たち、また好意的にね、信仰者たちを支える人たち、味方になってくれる人たち、二手に分かれるっていうのはね、使徒の働きのパターンとしてね、あります。その差はどこにあるのか、それはキリストを信じるか信じないか。神の言葉は聞いてるんですよ。だってユダヤ人だもん、旧約聖書はありますからね。だけれども信じなければ意味がない、信じなければ敵対者、迫害者になってしまう。不公平はありません。ユダヤ人に対しても異邦人に対しても未信者に対してもキリスト者に対しても神の言葉は聞かせられているんです。それ信じるかどうかって、それは何かキリスト教の組織に属しているか属してないか、そういうことは初歩の段階では重要かもしれないけれども、だんだんだんだん重要じゃなくなっていきます。信じているのか信じていないのかだけがね、ああ自分の救いにとって重要なことなんだなって思えるようになった時がスタートですよね。ヘブル書のですね、3章の15節から19節、そして4章の1節から3節をお読みします。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を堅くなにしてはならない、神に逆らった時のようにと言われている通りです。では聞いていながら反抗したのは誰でしたか？モーセに引き入れられてエジプトを出た全ての者たちではありませんか？神が40年の間生き通っておられたのは誰に対してですか？罪を犯して荒野に屍を晒した者たちに対してではありませんか？また神がご自分の安息に入らせないと言われ誓われたのは誰に対してですか？他でもない従わなかった者に たちに対してではありませんか？このように彼らが安息に入れなかったのは不信仰のためであったことがわかります。神の言葉は聞かせられているんです。だけれども従わなかった。なぜ従わなかったのか、不信仰者だったからです。こういうわけで私たちは恐れる心を持とうではありませんか。神の安息に入るための約束がまだ残っているのに、あなた方のうちの誰かがそこに入れなかったということのないようにしましょう。というのも私たちにも良い知らせが伝えられていて、あの人たちと同じなのです。けれども彼らには聞いた御言葉が益となりませんでした。御言葉が聞いた人たちに、信仰によって結びつけられなかったからです。だからね、神の言葉が神の言葉を聞いた人たちに受肉しないというするかしないかっていうのはね、救いをもたらすかもたらさないか、安息をもたらすか与えるか与えられないかというのは信仰によって結合するかどうかということなんですよ。御言葉と私たちの間は信仰によって結合させるかどうか、それで受肉が決まるんです。受肉の結果としての歩み方が決まるわけ、安息が決まるわけです。信じた私たちは安息に入るのですが、私は怒りを持って誓った、彼らは決して私の安息に入れないと神が言われた通りなのです。不信仰者はね、最も世界のもとが据えられた時から宮沢はすでに成し遂げられていますと。 ではお祈りします。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。父と子と聖霊の皆によって、アーメン。